里の山がとっておき情報をお送りしていきます。スタジオに NPO 法人里の山から佐藤悦子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの先月お休みをいただきまして、はい、まあ、いろいろあったと、はい、もうね今日来るなりいろいろあったということでね、はい、本当に大変でしたね、
は
い、
そうなんです、先月はちょっと風がねひどくてお休みさせていただきました。そうでしたね、はい、まあ、あのだから11月以降のことなんですけども、高平も、もう雪景色、12月
に雪降りましたもんね、
はい、入りましてね、そしてあのすごくやっぱり寒いですね。
寒い、うん、はい、寒い、
はい、あの今年はね、やっぱり夏が あれだけ暑かったから、はい、やっぱりあのだいぶ寒さがね、雪が多いです、
うん、あ、はい、そうですか。やっぱり
あの深くは積もりませんけれど、あのでもその雪の降る日にちがね、はい、12月すごく多かったですね、はい、
そうですね、市街地でも積もりましたからね、
そうですね、そんな中で
そんな中で
12月の最初ですけども、はい、あの本当田んぼのね周りに、はい、あのこう視界よけの網が張ってあるんですけど、はい、まあ、私たちはあの冬水田んぼって言って、はい、田んぼにね一年中あの冬ですけど、はい、水を張っておく農法を、まあ、主人がそれをあの試してみたくって、もう数年前から、はい、あのずっと冬は田んぼに水、あのうちの方は、うん、あのそのずっと山の方から流れてくる川、うん、奥山川言って、はい、二十日川に注ぐ、あの支流ですね。その奥山川いうのが、はい、あの私たちの家の前を流れてるんですけど、はい、それはもう常に水がね、
流れて
、うん、ま、あの、今頃みたいにあんまり雨降らなかったらちょろちょろですけど、もうあの雨、大雨でも降ったらもうすごいです。もうゴーゴーと流れます。
ああ、そうなんですね。
もうその音、夜でもすごい音しますのでね、はい、まあそのぐらいこう、あの差があるんですけども、でもまあ水は常に少しずつ流れてるので、はい、それをあの、いただいて、で、冬は水そこに入れて、あの、そうするとね、トロトロ層って言いまして、あの、すごく、あの、土がね、はい、あの、トロトロになりまして、で、あの、糸ミミズっていうね、あのミミズは大きいですけども、はい、糸ミミズというかもう本当に糸、はい、小さい、トロトロトロと動いてるね、それがたくさんあの生息するようになりまして、それが結局あの田んぼの稲を、ま、あのうまく育ててくれるというか、
ね、
はい、
ね、
そのために、まあ、主人はそれをやりたくてね、はい、はい、で今やってるんですけど、でそれのその水の加減を見に二人で行って、はい、それであのこう帰ろうと思ってキュッとこう体をねじった時に、はいはい、
まあ、時に
その鹿よけの網に鹿引っかからへんのに、うん、
はい、
私が長靴の底引っかかって
引っかかって、
はい、
はい、
ほいであの横にいた主人をバーンと突き飛ばして、はい、でもう彼も投げ飛ばしてで自分も一緒にね
崩してますからね、
ほいでボタンとね倒れまして、ほいで二人で空向いて、あの、どうしておきようかって
、ね、ひっくり返ったわーって
二人とも仰向いてね、その時は全然ね、あの、はい、どこもなくて、あ、はい、やっぱり土やから、あの助かったねとか言って、ほんでまあ起き上がって、はい、でもそれでもなんともなくて、はい、あ、なんかよかったとか思って、で明くる日はお琴の練習で西宮の方行ったんですけど、それもあの全部ね、あの、は
い、
弾いて左側でこう、
まあ、いつも通り、はい、
あの弦を押しまして、はい、あの一音上げたり半音上げたりとか、そんなも全然なんともなくて、じにじじお琴弾いててね、はい、それで、それが水曜日で、はい、で、木曜日、金曜日ぐらいになってきたら、なんかね、ちょっと腫れてきたんですよ、左手が。
は
あ、おかしいなと思ってたら、なんか痛、手曲げるのが痛くって。
あ、痛くなってきて。
いや、これ何やろうと思ってて、そして、あの、まあ、それがね、土曜日が、はい、まあ、10ヶ月かけて育てた、里の山川の醤油部の、はい、醤油の絞り日だったんです。
はい、
それでもう、スタッフ合わせて6、70人、あの、集まられて、はい、で、朝の7時半から始まるんです。はい、で、もう、あの、お湯を沸かしたり、で、ずっと、あの、絞り師さんに来ていただいて、はい、で、もう皆さん、絞りたての醤油ね、もう、初めての方が多かったので、あの、絞り、船というところ、はい、船っていうのがあるんですけど、そこからタラタラタラっとね、流れ落ちてくるんですが、それを見て皆さん、ものすごい感動してね、その絞りたて、タラタラと落ちてきた醤油をちょっとこう、すくって、で、手でちょっと味見たりとか、なんか、そないしたらもうみんなもう、これが 醤油って何ていうか、だしが入ってるような感じのうまみですね、
はい、
でもみんなびっくりしてね、まあそんなわーわー言ってるうちに、私もまあそれほどその何か分からへんし、っての痛いのもどっか吹き飛んで
ちょっと忘れて、
本当にしてたら日曜日ね、だいぶね、晴れましてね、まあ、これはあかんわと思って、でちょっとあの知り合いの方に、知り合いの整形外科があって、それちょっと紹介してもらって、で月曜日一番で行ったら、でレントゲン撮ったら、日々行ってますわ、
ね、日々入ってましたか、
はい、でもすぐギブスしてもらいまして、まあそれで、まあ、あのギブスしてね固定しましたら、痛みがちょっとだいぶ楽になりましてね、
そうなんですね、
でそうこうしてるうちにあのまた風邪が吹きましてね、なんか12月はバタバタしてて、で12月の22日に、あのしめ縄、
はい
はい、
しめ縄ね、
恒例の、はい、やりましてね、はい、今年はもう初めての人ばっかりで、22人、10組、はい、10家族ですね、あの西宮とか、いろんなところか、まあ町ですね、と、はい、こちらの方の高平の方にも、ずっと高平なんでも伝言番組で180人ぐらい入ってらっしゃる、はい、お知らせグループラインとか、こんなんいりませんかとか、こんなん欲しいですとか、
そういうのあるんですね、
はい、でこんなイベントありますとか、こんなイベントしますとか、なんかそういうグループラインがありまして、高平のね、子育て時代の人中心に、いろいろもう皆さんね、
交流されてるんです
ね、はい、入ってるんですよ、でたくさんいろんな情報が、
はい、
でまあ、そういうところからも募集したんですけど、まあ、しめ縄の師匠である、まあ、だいぶ高齢の方ですけど、はい、堺に住んでらっしゃる方でお願いしてる、ずっとお願いしてきた方が、はい、残念やな言って、その高平のね、その、そういう、農家っていうか、その住んでらっしゃるね、人たちがあまりに、あんまり作らないというか、で、まあ、別にその講習会ワークショップに来ていただくので、家でも作って、家で作って刃の違いますのって言ったら、家でも作らへんって、もうね、買いに行きよって言ってね、なんかね、しょんぼりしてね、そういうふうに言われたその師匠のね、姿がすごいなんかこう胸にね、迫ってきて
ね、はい、
そうなんですよ。だけど、まあ、その22日は、若いね、子育て、でも子供もちょっともうズバーっとね、最初ね、その稲を、私たちの、田んぼでね、取れた、もち米の稲の方が長いんです、わらの方が。だからそのもち米のわらをずっと、農業倉庫の、上の屋根に、天井にずっと、干して、保管してたんですけど、
はい、それを使うんですね、
はい、それを使うんですね、それを持って行って、坂平交流センターのロビーを貸していただいたので、はい、寒さね、最初、はい、広場で里づくり協議会のね、はい、前の広場でしようかと思ってたんですけど、もうとてもやないけどね、
寒い、
もうとてもやないけどね、
無理
ね、で小さい子供も来ますし、ましてや町の人ですから、寒さに
慣れてないですね、そうですね。そうですね。
それでね、もう急遽前の日だったかな、所長さんにね、はい、頼みまして、ロビーをお借りできることができましてね、はい、もうよかった。やっぱり結果としてそれがやっぱり。
よかった。そうですね。
で、そこにブルーシートをね、はい、ダーッと引きまして、で、そこの、その稲の、これをずっとこう、櫛みたいなもので、はい、草かきの小さいのなんですけど、それでガーッとね、いわゆる、バラバラのなんていうかね、こう、綺麗に整理するんです。そしてそれを綺麗な、藁にしまして、はい、で、それをね、これをなんていうか、高さ15センチぐらい、幅が20センチ、30センチぐらいか、それの板の、木の上に置いて、はい、私らはテンコロって呼んでるんですけど、いわゆる木づちみたいな、はい、そういうの大きいなんですよ、
はい、
でテンコロって呼んでるんですよ、テンコロでね、こう叩いて、つまりこう縄に縫いますから、はい、それで縄縫うかな、はい、縫うので、それで柔らかくするんです、
なるほど、
でそれでバーッと叩くんですけど、それはやっぱ初めてですから、
なかなか見る
のね、なかなかね、でそれはね、子供たちがすごい興奮しまして、もうバンバン叩いてね、
柔らかくして、
はいはい、でそこまで子供らはね、はい、もう危機としてやってました、
そこまで、
でそれからこう縄をね、縫うってこう、はい、
束ねていきます
もん
ね。
束ねていってガーッとね、するんですけど、
やっていきますもんね。
するんですけど、それをするようになったら自分できませんからね、もう子供ら、
はい、
もう飽きちゃった。
飽きちゃった。限界が来ました。もう無理。
もう無理よな、もうね、もう遊びですわ。
堀
さんも大学生がね、来てましたから、もう大学生のお兄ちゃんが外へ連れて行って、もう外でね、木に登ったり、で、いろんな、カヤとかいろんなものが生えてますから、ススキとか、そんなのを取って遊んだり、なんか鬼ごっこみたいなしたり、もう兄ちゃんたちが、そのね、それを、
面倒見てくれ
ます。面倒見てくれます。やっぱ、大学生がいるとね、そういう
点でね、いいですね、心強
いです。はい。で、まあ、お父さんとお母さんが主にそれをすると。はい、
うん、
でもやっぱり初めてですからね、その、やっぱり、
まあね、
師匠にしたら、言って一人ずつ 10回話なわけですわね。はい、で、ちゃんとできてるぐらいだそんなんで、これでどうでしょうかと思ってきたら、もう全
然、ヨレヨレで。
ヨレヨレでね。
は
い。ゴンボって言うんですけどね、その、大きな縄、
はい、
もう太さ、やっぱり直径15センチぐらい、
はい、
ぐわーっと縫うんですけど、それやっぱりゴンボをまず作るんですけど、はい、でそこにこう飾りをつけていくんです。で、まあ、師匠だけじゃなくて、もう長年師匠 のアシスタントをしてもらってる、はい、奥の方に住んでらっしゃる女性、はい、お母さんですけど、その方がね、はい、もうその技術の継承をしてずっともう何年もね、はい、アシスタントお願いして、してますので、きっちりとね、学んでくださってて、でまあ、だから飾り付けとかそういうものも、はい、ちゃんとやってくださる、指導してくださる。
そうなんですね。
はい、本当にそれはね、私たちも嬉しいですし、もう何より師匠がだいぶちょっとお年を召されて、だいぶどうですかね、体力的に、
たくさん教えられ
る、ね、はい、だいぶね疲れられたみたいで、後でね、もうちょっと無理やな、来年は無理やなって言ってある、まあ、来年になってまたね、どないなるか分かりませんけど ね、
そうですね。
でもその技術の継承をしてくださる人が、ね、いますのでね、私たち本当に心強い、まあ、
ちょっと安心ですね、
はい、まあ、そんなんでね、私はね、もうちょっと体力的に無理なので、もう昼から帰らせてもらって、もうベッドに横になってたんですけど、
そうですね、ちょっと風邪ひいたりね、
はい、
結構もう日々入ってたりね、はい、
そうなんです
からね、無茶はできません、
はい、でもあとはね、皆さんにお任せして、で、まあ、4時3時か4時頃にね、みんな出来上がってね、もう師匠はぐったり疲れられたんですけど、でももう彼らはね、もう本当に危機としてね、もうすっごい嬉しそうにね、なんか帰ったって、主人も作りましたからね、はい、主人から聞きましたけど、ね、とても楽しんでね、その後25日に、はい、私たちが住んで住まわしてもらってる、その高平の境という地区、はい、そこのね、おばあちゃんたちが、これ去年からですけど、はい、自分たちの手でね、自分の家のしめ縄を作るというね、活動というかね、はい、私たちちょっと護衛歌をあげたりね、するグループね、ちょっと作って、コロナの時に、やっぱりみんなでちょっとやっぱ寄ってね、で、お寺で寄るからすごく広いですし、で、まあ、そんなんでちょっと寄って、おしゃべりでもね、一月一回でもおしゃべりするのしようよって言って、もう何年前か、6年ぐらいか、コロナの前。はい、その時に作りましてね、それで集まってるおばあちゃんたちっていうか、まあ60代から80代までの方、その方が去年からね、しめ縄を作りたいということで、ね、で、まあ、材料もちょうど私たちも、こちらで主催してやってますので、で、材料も私と揃えさせてもらって、ね、その人たちはもう前もってね、藁を渡しとくんです。はい、そうしたら家で、みんな天ころっていうのは家にありますから、
ね、
みんな家できれいにね、
まずは柔らかくして。
はい、してきはるんです。だからもうそっから始めるから、それからゴンボイの作るから、もうすごい、
まあ、ね、
で、やっぱりね、昔、そういう縄とかをね、触ってらした方ですから、だから藁とかの、そう、慣れてるから、割に手際よくね、だから、すごい雲泥の差っていうかね、らしい方の、その、アシスタントの人にも来ていただきまして、やっぱり違うわ、さあ、さあ、言ってね、もうびっくりね、で、まあ、すごく立派なものを作られて、割に手際よくね、作られたらしくって、ね、だからやっぱり昔から触ってたりとか、うん、なんか経験はね、 多分生かされてると思いますね。
そうですね。はい、じゃあ1日で作られるんですね、
はい、朝ね、はい、9時ごろからこちらは10時でしたけど、うん、皆さんはね、町の人たちはちょっと来るのに時間かかりますから、で 10時でしたけど、だいたいご飯挟んで、うん、12時行きますでしょ、はい、でから2時、3時
ぐらいにはもう、はい、
2時だから、おばあちゃんたちはもう2時ごろにはもうできてたというのを聞いております。こっちは3時か4時ぐらいですね、ちょっと遅れますけど、でも皆さんも完成されて、はい、やっぱりそうして村で、そんな風にして、まあ、しめ縄作りで集ま、その集まるっていうのがね、
いいですね。
今やっぱりね、はい、そのゆらゆらね、世間話やらね、あそこの娘はね、結婚したとか、なんかそういう話もね、出ますしね、なんかそういうので、こう集まって、何かお母さん、おばあちゃん同士が話するっていうのはね、すごくね、やっぱりいいなってね、そういういろんな、大体月1回ぐらいね、集まって、てるんですけどね、はい、地元でもね、なんかまあそういうふうに町の人が来てやるのも楽しいですし、うん、そしてまた地元の人が一緒になって何かを、うん、一緒にやってこう集まって集うっていうのが ね、とても楽しい、
はい、
いい時間ですね、はい、
そういった数交流も生まれたりするし、
はい、そうですね、はい、まあ、そんなんでね、だんだん年末に、はい、でそのうちに雪が降る日とか、はい、みぞれが降る日とか、ね、もう霜柱はその頃ね、もう立って、うん、もう朝ちょっと朝を切って、その洗濯をしに行こうと思ったら、バリあれと思ったら音で分かるの、バリバリ、私あんまりこう前そんな下じっと見て歩くわけで、そう歩いてたらジャリジャリ、何これ霜柱や
っ、ね、言ってね、なかなかもうね、市街地なんかは地面がアスファルトになって
るので、そうですね、
見る機会がないのでね、
そうですね、
子供の頃はね、
う
ん、土手とかね、
そうそうそうそう、
あったので見ましたけど、ね、最近見ないですね、霜柱
綺麗ですね、
そうなんですね、
なんかね、こう氷の柱っていうのかな、ジャリジャリってじーっと見たら ね、キラキラっとね、光っててね、ああそんな綺麗な、ああ霜柱やわと思って、
私もね、それぐらい寒いということですけどね、
それだけ寒いいうことですね、ね、はい、そうなんです、
冷えてます
ね、はい、冷えてます、でそんなんでね、年末、私だからもう今年は年末ね、毎年14、15種類ずっとおせち料理をね、はい、作るんですけど、まあだいぶ孫もね、孫が来ましたし、孫っていうか長男一家とか娘とか、はい、でそんなんでだいぶ孫も中学生にね、双子なんですけど、女の子で、はい、双子で、その子らがだいぶ手伝うようにね、
すごい
多分 ね、おばあちゃん行ったらね、三田に行ったらおばあちゃんしっかり手伝うんだよと親から言い含められてると思うんですけどね、まあ興味もあるのかもしれないけど、おばあちゃん何かすることないって言ってね、
すごいですね、
もう二人双子ですからね、もうどっちがどっちか全然
分からない
一覧性ですからね、分からへんですよ、もう間違って読んだら違う名前が
二人同時に呼ばれた
からですね、そうですで、まあ、そんなんで、で、まあ、おばあちゃん来ないかどうしようかな言ってたけど、やっぱりレンコンの炊いたんとか、タケノコ炊いたりとか、そんなんで食べたい、里芋にころが食べた炊いたんとか、
すごい珍しい、
食べたいんですよ、で、まあ、ほんであんたら手伝おう言って、ほんで手伝わして、はい、で全部皮も剥いて、なんかそうしてね、で作って、私はまあ味見で、お嫁さんが全部こう鍋と炊いたりしてくれるので、私は味見をして、で今年もすごいね、たくさんいろいろできまして、
そうなんですね、
はい、で娘も帰って31日帰ってきましたから、娘と、まあ、双子が全部お重にきれいに詰めてくれてね、まあそんなんでね、無事にお雑煮も、うちは1日は白味噌のお雑煮なんです、白味噌で、はい、でまあ大根とかね、人参とか入れたりして、はい、でそこに最後に青のりをね、
はい、
ちょっとこう綺麗な紅白のかまぼこ入れたりとか、
あ、いいですね、
で青のりちょっと吸ってね、
青のり、
ね、はい、それをうちの、まあ、お正月の、その主人の家の代々の、そんなんをするんですけど、はい、まあ、それしてで にらみ台置いて、お塗装して、
はい、
でまあ、無事にお正月 の、
はい、
お料理とか、はい、お祝いをね、できましてね、あ、まあ、やっぱりこうどうですかね、みんなの助けでね、はい、 でも私がこの手をね、みんなの助けといえばね、私が手をこの、ギブスね、
日々入ってね、
それがね、
うん、
毎日ね、うん、とっか一回ね、その、里の山賀のメンバーがね、はい、割に40代、50代、はい、60代のね、お母さんがね、あれ不思議とね、まあ、打ち合わせしたのかなと思うぐらいね、毎日誰か代わりでね、
来てくれる、
うん、ちょこっと寄ったとかね、あるいは今からちょっと行くけど、なんかあるとか、私はとにかく洗い物ができなかったもんですから、毎日来てくれてね、全部洗い物してくれたり、掃除機ちょっとかけてくれたり、で洗濯干してくれたりね、もうそれでね、私ね、もうこの、怪我、ギブスしてる時ね、もうずっと毎日来てくれて。
そうですか、じゃもう、専念できたんですね、直す方にね。
ありがたいです、もう人のね、助けというか、もうそれ私、今回ね、もう、近所のね、お母さんっていうか、そのメンバーのね、お母さん、ちょこっと来てくれたりね、もう本当にありがたかったです。
ああ、よかったですね。
その、台所のね、シンクがね、主人の背の高さに比べて低いんですよ。だから主人はね、5秒とね、立ってられないんです。もうね、ちょっとしたらね、もういたたたって言うんですよ、腰が。なんからしいんですね。私はちょうどいいんですけどね。でも、それでできないからね、もう腰痛くなるから、もう全然洗い物なんかしてくれなかったですね。だからもうちょっと溜まってね、一日分溜まったらね、やっぱりね、はい。で、まあ、そうなんでね、ちゃっと来てね、ちゃちゃちゃっとしてくれて、ね、まあ、綺麗になってね、またアクリル来たら、また山になってるんですけど、またバッと来てくれて、もうそれが私は本当今回ね、つくづくね、メンバーのありがたさっていうか、つくづく感動しました。
怪我はね、あれですけどね、はい、でもまあ皆さんそれでね、来てくれてよかったですね。
そうなんです。で、まあ本当に今年の冬は、寒さがきついですけど、ちょうどね、1月、それで明けましたでしょう、はい。そしたらね、今度1月のね、1日はね、はい、もうあそこの高平の私たちの境地区っていうのは、1日は朝8時頃に、みんな、その、古州が、はい、そこの家々のね、古州さんが、はい、8時に、8時ってか、まあ、7時からでもどうか知らないけど、
は
い、
朝
午前中に一番に、内神さんに皆さん参られるんです。
そうなんですね。
で、社務所に上がられて、おびきをいただいて、はい、なんかこう中にね、はい、この袋でね、お下がりですね、はい、干し柿とか、それから豆をこうキュッと固めたお菓子とか、はい、それから、昆布と、なんか栗と、なんかそういう入ってるね、それを ね。でも私はこちらに移住してから、皆さんはご主人だけなんですよ、結局いつもね、男の人と。私はくっついていて、13年間ずっとくっついて、夫婦一緒に生きてるのはうちだけ
です。ああ、そうなんですね。
でも私すごくね、そういう神事とかにね、興味がありまして、耳で聞くだけでは面白くないですやん、はい。やっぱりね、参加してね、その雰囲気とか、そのね、なんていうか、そう見て感じたいですよね。ほんで私はまた厚かましくもね、もう13年前からずっと、もうなんか、それでも当たり前みたいになってね、でも、なんかお下がりも2つもね、もらってね、いつもありがとうございます。すいません、厚かましくって言うんですけど、でもまあいいですよって、神主さんもね、神主さんの奥様もね、で、まあ、ちょっと皆さんとお話しして、はい、でおみきいただいて、でそれからその足でお寺に行くんです。
ああ、そうなんですね。
はい。でお寺に上がりまして、はい、今度はね、お寺のおっさんにね、ご挨拶して、でまたそこでお茶をいただいて、はい、皆さんとちょっとこう談笑というかね、それもね楽しみでね、そういうなんていうか、なんていうかな、その村の人と村のいろんな米の出来とか、そういうようなことをね、こうお話聞くのも楽しいですし、まあいい時間だなと思ってね、年の初めにね、それはもう、でそのね、朝の6時にもね、なんか村のね、その私たちの作ってるグループのね、護衛課の人たちで、朝の6時にね、お勤め、その年の一番のお勤めがね、挙げられてるんです。ですけど、私それにはね、ちょっと出れない、まだ出れてないんです。でも仲間のメンバーはこの、はい、チメナー作りしてるメンバーは、この今年も6、7人ね、その6時に間に合うようにね、お寺に上がられて。
あ、そうなんですね。
まあ、そういう厳粛な空気もね、また味わってみたいと思いますけど、またちょっとそれにはね、参加しきれてないんですよ。
また次の機会、
ね。そうですね。はい。それが 1日のね、神事があったりとか。で、それから今度は9日にね、花振りって言いました。
花振り。
花振り。
ほう。
それは、いわゆる五穀豊穣、はい、家内安全を祈願して、高めふ神社で、はい、朝の7時から、私たちは、うじっ子は榊の基本日本と、その日本に五平湯ってこう、はい、半紙でする白い、あれをつけて、はい、でその、ね、木 の, ね、根っこのって根っこじゃない、その下の方に、はい、枝のところに、はい、田んぼか畑の石をこう持ってきて、藁でくくりつけるんです。でそれを持って神社に朝7時に、はい、神事が始まるように行くんですけど、そうしたら神主さんが本殿の上の方で、祝詞をあげてもらって、でそしてそれを御兵にこの、まあ、神様をずっと、導いてくださって、はい、で私たちは本殿の前で、皆さん男の人、私は写真撮る係なんですけど、見て、こう並んで、その御兵をね、御兵じゃない、その榊をね、バーッと振るんです、そうしたら神主さんが上からずっと歩いてきてくださって、ほんでその御兵をバーッとね、それぞれの榊の上でずっとね、振ってくださるんです、そうしたら神様が宿ってくださるんです、その榊の木に、でそれをありがたくお受けして、それはちょっとこちらに置いて、それから本殿の前で、前のところで大きい焚き火が燃えてるんです、それは、12月の31日からしてくださるんですけど、31日もしてくださるんですけど、9日の日も炊いておいてくださるんです、ほんで炊いてもらったな、それを囲みながら、ずっとね、茶碗酒じゃないけど、いつもは一升瓶で、今年は7合だったんですけど、コップにずっと、神主さんがついて、でそれで、今年はね、また雪、13年出てて、で何年か前は、ものすごい降りしきり雪だった。で今年はそこまでいかないんですけど、やっぱり、さーっと雪が降ってね、なんとも言えんね、もう私、録画しましたけど、なんとも言えん、厳粛なね、その身の引き締まるね、でその中でそのお茶碗にお酒をついでもらって、私ももちろんいただいて
改まりますね、
はい、そこでね、またでもね、それが人数がすっごい減ってきましてね、私たちがこっち のこの三田のね、高平に移住した時は十何人ぐらいね、もう15、6人かな、当時ね、やっぱり皆さんまだ現役でね、いらっしゃいましたから、でそれでそれぐらい集まられたんだと思うんですよ。でやっぱりこの13年の間、代替わりって言って、腰をね、代表を変わられたりね、して、そんなんで少なくなったっていうのもあるんです。それと、田んぼができなくなったりとか、亡くなられた方もいますし、そういうようなことで、多分少なくなってきたと思うんですけど、今年は本当にうちの地区の代表の、区長さんですか、それからもう一人は宇治子の代表の方と、で、しめ縄の師匠と、あの方80いくつですね、と、うち夫婦だけだったんです。
もう
本当にそれにはちょっとびっくりしましたけどね。すごい、まあ、それは、は
い、
ちょっと少なくなりまして、で、まあ、降りしきる、まあ、こう、雪の中で茶碗だけいただいて、で、まあ、それでもね、やっぱりいろいろ、話題はね、いろいろつきません。いろんな話ね、私も一緒になって、話させていただいたりとか、もういろいろ皆さんのこと聞いたりとか。で、宇治子代表の、方が、いろいろ、その、校っていうのがあるんですよ。はい、その、地区にね、はい、私たちの地区。
ね、
伊勢校とかね、はい、それから、阿丹校とかね、そういう阿丹子山の校とか、で、そういうのがあるんですけど、やっぱりその、この頃、その、若い、代替わりした人でも、校に出、出るのが嫌だと。その、いわゆるみんなでご飯を食べたり、なんかいろいろ喋ったりって、それが苦手、なんかそういうのがね、あんまり好きじゃないっていうか、なんかそういうのが多くなってきて、こう抜けるいう人もだいぶね、出てきたみたいで、 でそうすると伊勢参りとか、はい、そういうのがまあ人数が少なくなったりしてね、うん、どうもあのそういうのがこう人気がないと、うん、でもその氏子代表の方が、うん、あんなんもうそうしたら伊勢港とかね、うん、もうやめて、うん、でまあ別に、はい、あのまあ伊勢港あってもね、まあ、別に伊勢に行きたい人ってまあ村で募って、ほんで一泊止まりぐらいで、みんなで伊勢にお参りしたら、そういうのもやってもええねんなって言わはってね、私、はい、乗りますとか言う。
早速手を挙げて。
そのね、やっぱりみんなでね、行ってね、それで道中、まあ、酒盛りもありますけど、うん、で、そして、その、泊まって、はい、一緒にみんなで宴会して、ほんでみんなでワイワイワイワイと、二次会でね、カラオケ行くとこもありましたし、それは、はい、老人会のあれですけど、で、そういうのもなくなりましたから、はい、みんなでこう、旅を一緒にして、一緒にな、一つ鍋を続くっていうか、その、鍋囲むとか、そういうなんか、一緒にご飯を食べるとか、泊まるとか。はい、そういうのを通じてね、私は、その、堺の人たちとこう、いろいろお知り合いになれたりとか、仲良くなったり、それはすごく楽しかったもんですからね、それがもうここ2、3年、3、4年かな、もうなくなりまして、だからそういう機会があったらいいなと思ってたところに、そういう話がポコッと出てきたもんで、行きましょう、行きましょう、とか言って。
やりましょう。
そうそう。私たちはね、新参者ですからね、そういう校には入れてもらえないんです。はい、やっぱりね、それはもう昔からのね、地元のね、はい。だからそれはもう諦めてましたけど、なんかそんなんでみんなと一泊泊まりで食べに出れるとか思ったらもうワクワクしちゃってね、
じゃあこれは具体的にもう動き出すあれなん
です
かね。
いやそれはどうでしょうね、まあちょっとそこアイデアからでしょうね、まあそれが1年かかるか2年かかるか分かりませんけど、でもねそういう方からそういうふうに出てくるということはなんか希望がね見えてきましてね、
まあ時代の流れもあるかもしれませんしね、
はい、そうですね、だからやっぱり行きたい人、参加したい人でそういうのをこう組んでいくっていうのが ね、大事でしょう ね、何事もこの頃はやっぱりやりたい人でやるっていうのがね、実行委員会形式みたいな、
なるほど
そんなんが今はね何でもね、そんなんでね、はい、そういうのが出てきてね、いやとか嬉しいなと思って、
ね、そうですね、いろんな動きがねありますし、はい、早くこの手首をね、
そう
ね直してまたパワフルに佐藤さんもね、はい、動き回らないといけないですから、じゃあまた来月もです ね、
そうですね、
2月、まだまだ寒いですけどね、
は
い、
そうですね、2月はね、16日に、椎茸の金打ち体験、
おー、なるほど、
里山暮らし体験で、はいはい、やりますので、今これから募集です。
なるほど、
はい、16日の日曜日に、はい、椎茸、はい、で金打ちして、まあ、50センチぐらいですけど、うん、それ2本ね、うん、持って帰ってもらいます、家に、
はい、
で、まあ、もしそれが無理なマンションとかにお住まいの方は、こっちで預かっておいて、それでまた椎茸が出たらお知らせして、取りに来てもらう。で、それをね、16日に、やろうかなと思ってるんです。
じゃこちらはまた Facebook で。
そうです。Facebook も、それから、またラララ高平のね、はい、子供たちと一緒に、はい、1月にも一度やったんですけど、うん、餅つきと、はい、それから竹のね、はい、スタードーム作りっていうのをやりましてね、竹の長い5メートル、6メートルの竹を、孟宗竹ですけど、6個ぐらいに割りまして、それをこう、ドームに作る、催し、イベントをやったんですけど、大学生がね、13人も来ましてね、まあ、それが良かったんですけどね、こうちょっと、彼らに助けてもらったりね、子供も20人ぐらい来てたのかな、
参加された
んですね、みんなでね、やったんですけど、そういうふうな、やっぱり地球と遊ぼう、里山暮らし体験ですけど、16日にそれをやりますので、それをラララ高平の、インスタグラムにもアップしますし、で、私たちのホームページとか、
はい、
アップしますので、はい、どうぞ参加はそこからなんか Google ホームかなんかですけど、
そうですね、
はい、それで申し込んでもらったらいいと思います。なんか1ヶ月抜けるとだいぶお話しすることがいっぱいで、
はい、またいろんなことも起きてますからね、
そうですね、
ご自身にも、
そうですね、
はい、また来月も楽しみにしております。
ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、ということで里の山がとっておき情報、NPO 法人里の山から佐藤悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。